酒蔵トーク酒魂。
こんにちは、酒蔵ナビゲーターの山口智子ぐっさんです。さて今回は東京浅草駒形にあります木の花の醸造所の醸造長岡澄さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。前回は秋田県の荒政酒造での修行時代のお話を伺いました。4回シリーズの3回目、さあそこからの岡澄さんの活動、新たなプロジェクトのお話もあります。どうぞお楽しみください。
ちょっと前回荒政さんのお話を皆様にお届けしたんですけども、その荒政さんを卒業されてからですね、はい、また新たに岡澄さんのいろんな挑戦が始まってくるわけですけども、結構農業にも携わったりとかいろいろされたんですよ。
そうですね、もともと荒政さん辞めた後に今後何をやろうかと、で日本酒業界のためになることって何かなっていうふうに真剣に考えたときに、今日本酒を作る免許っていうのは実は新規で取ることはほとんど不可能な状態なんですね。だけどその新規で免許を取得できる世の中にしたいなってその時に思ったんですよ。
はい。
せっかく若い情熱のある方が醸造の協会に入ってきてくださってるんで、まあその子たちが独立して、で、新しいアイデアと発想で、なんか、お酒作りしてくれれば、日本酒業界もっと盛り上がるんじゃねえかって僕は思ってまして、まあそもそも新規参入ができない業界なんてありえないと僕は思ってるんですよ。だからその現状を変えたいなって思ったんです。で、それに向けて、じゃあ自分が何をやればいいのかなって考えて、いろんなことをやってますね。目標としては、その時、まあ2年前なんですけど、3年後に秋田に新しい酒蔵を作るっていうふうに目標設定して、それに向けて、一番最初に始めたのは、お米作りでしたね。
実際に農家さんでもう、すべてお米作りに携わったっていうんですか？
ですね、正確に言うと、田植えまで自然栽培の農家さんで働いて、で、その後は友達の別の農家さんでバイトしてたんですよ。もう田植え前での募集で、秋田県の大潟村っていうところの石山農産さんっていう、自然栽培で米作りって言ったらこの人みたいな方がいらっしゃいまして、で、その方の募集が田植えまでとかの募集で出てて、で、そこで、まあ、お願いしに行って、まあ、僕は酒蔵を作りたい人間だと。で、将来、その持続可能性の高い農業をやって、まあ、そのお米を全量使用して、酒造りをするっていうことをやりたいなと。で、持続可能性の高い農業をやることによって、その地域の農地を守っていくみたいなこともやりたいと。だから、ちょっと、その自然栽培、まあ、できるかどうかわかんないですけど、教えてくれ、というふうな感じでお願いして、じゃあ、田植えまでだったらいいよ、っていうことで、まあ、日々、その、石山さんっていう、まあ、今年70ぐらいかな、の、まあ、おじさんの下で、ずっと毎日怒られながら
怒られてたんですか？
怒られるんですよ。
どんなことで怒られるんですか？
かなりむちゃくちゃ短気なおじさんで。
じゃあどこに地雷があるかわからない。
わかんないんですよ。
なるほど。
おかずめーって言われて。
そうだね。
もう30にもなってなんでこんな怒られんだろうって思って。俺結構その荒政時代は、その麹屋っていうポジションで下の子たち教えてたりしてたのに、人間がこんなに怒られるかみたいな。
はい、はい。全く違う感じですね、この。
そうなんですよ。でもなんか、言ったらそのおじさんに認めてもらわなければ、いろんなことを教えてもらえないんで、毎日怒鳴られても笑顔で、はいって言って、走り回ってたら、まあ最終的には岡澄よくやったな、みたいな感じで。助かったよ、みたいな感じ。
そうなんですね。石山さんもそれが戦略だったんですかね。
頑張れよ、みたいな。
わ、
俺は口悪いからよみたいな。
いや、なんか
嫌だったと思うけど。
すいません、今の話聞いただけでお会いしたことないですけど、もう石山さんみたいなハグしたくなりますね。
で、まあ応援してると、でお米も買って使っていいよと、で安く買わしていただいて、まあ、自然栽培のお米なんでかなり高いんですよ。石山さんは営業も上手な方なんで、はい、あの普通のお米の値段の、まあ、3倍とか4倍ぐらいの値段するんですよ。末端価格でネットで販売されてるのを見ると、うん、2キロで8000円とか、なんかそんぐらいの値段の米なんで、
はい、でも、そのお値段つけて販売できる石山さんがすごいですね。
うん、すごいんですよ。
やっぱそこまでの誇りと、はい、もうプライドというか、もう自信があるからこそですよ、
は
い。
そうですね。石山さんよく言ってたのは、その、営業ができる農家、やっぱ農業って、基本的にその、営業しなくても収入があるような仕組みになってるわけじゃないですか。JA さんにこう、戻して、JA が流通させてるんで。はい、だから、その、でもそれだともう暮らしていけないと。だから農業にと、農業の作物を作る技術も大切だけど、それと同じぐらい営業力も大事だと。うん。で、その二つがないと農業で独立とかは考えない方がいいというふうに言ってて。カズミはお前売る力はあるけど、農業する能力が皆無だから、お前は農業やらない方がいいって言われてたんですけど。
そう、だからこそ、ちょっとこう、厳しめにしてたんですかね、もしかして。
いや、わかんないです。
育てようという。
もともと口が悪いんですよ。家族にも怒鳴ったり してるんで。
なるほど。そうなんですね。はい、でもその、自然栽培のお米作りを通して、はい、見えてきたこととかもありましたか？
そうですね。もともとその荒政時代に、今農業担当している小関さんが自然栽培っていうものを、その、いろんな本で見て学んで、無農薬するんだったらこの自然栽培がいいんじゃねえかというふうな感じで、まあそこの第一人者の弘前大学の杉山先生って人を呼んで、講演とかもしてもらったんですよ。講義してもらって。で、その時に僕も初めて自然栽培ってものを知って、で、かなり理にかなってるなって思ったんですよ。で、まあ、じゃあ、それをなんでやりたいかっていうと、自然栽培って肥料を入れない米作りなんですね。まあ、有機肥料すら入れないんですよ。で、まあ、そうすることによって肥料を入れなければ、お米自体の窒素分も下がって、まあそこの窒素を栄養分として菌とか虫も湧いてきたりするんで、だから肥料を入れないことによって、まあ収量は下がるかもしれないけど、草さえ対処すれば病気になりにくいみたいな、だから農薬いらないっていう風なスタイルの農業なんですよ。で、僕はお酒の味にとってこの肥料を入れないってことがすごく大事だと思ってて、まあなぜかというと、肥料を入れることによってお米のタンパク質っていうのが増えるんですね。で、そのタンパク質が増えると、まあお米を精米するときに割れやすくなったりもするんですけど、もっと言うと、じゃあお米って なんで精米するかっていうと、まあ外側にお米のタンパク源がいっぱいあるんですよ。そのタンパク源っていうのは発酵の中でアミノ酸ってものに変わるんですね。アミノ酸って皆さん旨味成分だと思ってらっしゃるんですけど、はい、日本酒にとっては結構雑味とか、はい、苦味とか雑味とかいう風に言われてまして、はい、まあ基本的にそれを出さないのが吟醸作りなわけですよね。だからそのタンパク質っていうのは邪魔だからお米を磨く。まあ悪く言えば削る。ですよ。自然栽培の場合は、その、もう最初から肥料を入れないんで、タンパク源が少ないわけですよね。
はい、
だから磨かなくても、お酒作り、綺麗なお酒ができるんじゃないかなっていう仮説で、
なるほど、
で自然栽培に興味持ったんですよ。
はい。
はい。いろいろ、そういうお米を使って、
うんうん、
去年今年とお酒を土田酒造さんの方で、実験酒として作らせていただいたりしてますね。
その流れでだったんですね。はい、その今お話が出ました土田酒造さん、群馬県にある酒造さんですね。 こちら、どういうご縁でだったんですか？
これもアラマサ時代の縁でして、当時の星野さんって方が、はい、アラマサの酒造りに興味あるっていうんで、はい、1週間か2週間ぐらい研修してたんですよ、うちというかアラマサさんで。で、その時に僕は麹屋だったんで、アラマサの麹作りを星野さんに教えたりしてて、まあそういった縁があったんで、お米を買えるように、自然栽培のお米を売ってあげるよってなった時に、真っ先に星野さんに相談して、ちょっと磨かないお米で自然栽培の米使ってみたくないですかと。一緒にやりませんって言ったら、ぜひと。で、社長に話しますっていう話をしてくれて、社長さんもむちゃくちゃいい方で、土田社長が。でも、二つ返事で OK してくれて、で、土田にとってもアラマサでやってた人が、その現場に入るっていうのは、すごくメリットだっていうふうに言ってくれて、なので僕が持ってる技術は全部、その現場で、大した技術はないんですけど、お伝えさせていただいて、ね、若い子たちと毎晩飲んだりして。
あ、またそこでも。
楽しくお酒作りしましたね。はい。
委託醸造という形。
そうですね。
じゃあ、もちろんこっちの浅草の醸造所もありますから、付きっきりというわけではなくて。
ですね、浅草の醸造開始したのが、先月の6月なんで、うんうんうん、で、土田さんで作るお酒に関しては、はい、1月、2月に第1弾を作ったんです。
はい、
その時はもう僕も行って、一泊1500円の安い宗教施設みたいな宿に泊まって、そこに3週間ぐらい泊まってましたね。
へー、なかなかいろいろチャレンジャーですね、いろんな目で。あ、そう、じゃあ、土田酒造さんでずっと関わってらっしゃって。
で、第1弾に関してはそれでできて、うん、第2弾に関してはコロナだったんで、行けなかったんですよ。うん、ただ、仕込み自体も、5月、6月の仕込みだったんで、で、僕はこっちの準備とかもしてたんで、うん、そもそもどんぐらい行けたかって感じだったんですけど、2弾に関しては遠隔で、星野さんという大杜氏に向かって、
はい、
温度こんぐらいにしてくださいとか、
はい、もうオンラインでですか？
オンライン
で今の時代だからこそ
毎日動画撮ってくれてそれを送ってくれて、でそこに対してじゃあもう分析値とかも全部送ってくれて、じゃあもうちょっと温度上げましょうか下げましょうかみたいなのを星野さんと連絡取り合って、現場のことも連絡取り合って第2弾に関しては作りましたね。
そのですね、第2弾、先日ツイッターやフェイスブックでも上がってまして、あっという間に完売じゃないですか？
そうですね、ありがたいことに、まず販売の方法としては、第1弾は全部僕の SNS で予約を募って販売したんで、基本的に個人の方が僕のことを応援してくださる方、
はい、
言ったらセルフクラウドファンディングみたいなもんですかね。クラウドファンディングのこうものに頼むと手数料が 15% とかになっちゃうん で、お金がないとその 15% をね、その購入者に上乗せすることになっちゃうような気がしてたんで、だからそのクラウドファンディングを使わずに800本だったんですけど、800本を売りたいなと。で、むしろそれぐらい売れないと将来独立した時に、年間ね、1万本とか2万本とか作るんで、それも売れないじゃないですか。だからなんかそういう、まあ、個人でそれぐらい履けないとっていう思いもあって、クラウドファンディングには頼らず、販売したっていうのが第一弾だったんですよ。で、戦略的に第二弾は、まあ、同じことやれば、もちろん多分同じぐらいの本数なんで、予約募ればなんとかなると思ってはいるんですけど、あえてそういうことはやらずに、市販店さんに販売を卸すっていうことをしたんですね。で、まあなんでかっていうと、将来自分が独立した後にメインのお客さんになるのは市販店さんになるんで、そういうお客さんを、その独立前に、まあ囲い込むじゃないですけど、掴んでおくっていうことが独立した後の商売につながっていくなって思ったんで、 まず、最初のやつは SNS で販売したんで、皆さん SNS に上げてくれたんですよ。
うんうん、
美味しいだの、なんだの。
はい。
で、ラベルもなんか、印象に残るようなラベルだったんで。で、それを見た主販店さんから問い合わせがむちゃくちゃ来て。で、僕営業全くせずに、25軒ぐらいの酒屋さんが取り扱いたいって言ってくれたのが第二弾だったんですよ。で、こんぐらいお酒できましたと。で、何ケースずつ必要ですかって言った段階でもう全部売れちゃったんですよ。で、主販店さんの方で、先週の水曜日ぐらいから、まあ予約を募ってもらって、おととい土曜日販売開始したんですけど、
はい、
多分予約で全部完売した酒屋さんが多分半分ぐらいあって、うん、で、8割ぐらい予約で完売して、2割ぐらいを店頭で出した酒屋さんも土日で全部完売しましたっていうことなんで、
すごい。
全部売れちゃいました。
ありがたいこと。ありがたいこと。嬉しいですよね。
はい、嬉しいです。
いやー、すごい。岡住さんあれですか、さっき野から石山さんが営業能力はある、はいはい、聞いてって、お話聞いてても、マーケティング力とか、その辺すごい長けてるなと思ったんですけど、勉強されたんですか、何か。
いや、まあ一応、その、大学が経営学部って学部だったんで、もちろんその基礎的なことは、まあただ、あんまり真面目な学生ではなかったんで。
お酒いっぱい飲んでましたね。
大学全然行ってなかったんで、あれですけど、まあその時にかじってはいますね。ただなんか当たり前のことをやってるっつうか、まあなんか自分が消費者だった時に、買いたいお酒ってなんだろうみたいなところは、を意識してるんで、まあそれに共感してくださった人がいらっしゃったのかなっていうふうに思いますね。なんか情報発信の仕方とかも、なんかね、お酒作りの、まあ日々の工程をツイッターにアップしたり、Facebook にアップしたりして、ね、包み隠さず、なんか自分の考えとか、失敗したことも書くみたいなことをやってたら、多分その中でどっかの記事をね、興味持ってもらった、方もいらっしゃったみたいで、
うん、もうなんか今これからの日本酒のいろんな業界のマーケティングのあり方を実践されてるのかななんてちょっとふと思ったんですけど、
ただ一本一本全部そうやってやるの大変ではあるんで、僕はそのね、たった2つの仕込みのお酒をそれぞれ伝えたってだけなんで、うん、まあそれだけじゃ難しいですよね。全部のものを、ものすごい、なんかね、タンクも、じゃあ30本ぐらいある中で、日々の様子を30種類あげても、情報がぐちゃぐちゃになっちゃうんで、できないっちゃできないじゃないですか。だからなんかその辺は、僕だからできたっていうところはあるとは思うんですけど。
その都度その都度で、いろいろ工夫していくと、本当そういう感じで、うまく流れに、持っていくということですよね。
そうですね。
ちょっとあっという間に時間が過ぎていくんですが、ちょっと次は、じゃあ最後になります。
はい。
じゃあちょっとまた次は、これからのですね、岡住さんのいろんな展望とかそういったお話も伺いたいと思いますので、引き続きまたお願いします。
お願いします。
さて、岡住さんのお話、いかがでしたか？農家でのお話、それから、群馬県の土田酒造さんと一緒に作られたという稲とアガベの、もうあっという間に人気で完売となったというこのお酒のお話も伺っていきましたけれども、さあここまでも盛りだくさんでしたが、いよいよ最後、次回最終回の4回目となります。岡住さんのこれからのお話、ここもぜひ聞いていただきたいと思います。次回もお楽しみに。そして酒蔵トーク酒魂では皆様からのご感想や、そしてこんな日本酒知ってるよ、美味しいのを見つけたよ、こういった酒蔵さんあるよという情報もお待ちしています。説明欄のところの、お問い合わせフォームからぜひお寄せください。それではまた次回お耳にかかりましょう。